こんにちは、アッティです。この番組は富山のために熱い気持ちを持って頑張る人の本音に迫る番組です。ゲストはマンスリーゲストとして1ヶ月間同じゲストの方と対談をしていきます。今月のゲストは富山県氷見市でお金をかけずに売り上げを上げるをキーワードに日々県内の事業者の経営相談に乗り、相談件数はなんと3年半で4000件以上という氷見市ビジネスサポートセンターセンター長の岡田博樹さんです。岡田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、少しずつ、先週先々週と、今やってらっしゃる経営コンサル、氷見で行われている経営コンサルの内容をより詳しく聞かさせていただいております。それで当然氷見というエリアに来られて、当然一店舗一店舗に対しての経営相談だけでなく、やっぱり地域との連携であるとか、そういったこともたくさん行われていると思うんですね。商工会とかいろんな、氷見市自体もそうですけれども、で地域のいわゆる問題解決、地域にはいろんな問題があると思うんですが、いろんな地域を見てこられて、実際地域の問題解決はどうやって行っていくべきだというふうに思われます？
そうですね、ちょっとこう私が考えられるといいますか、お伝えできるその地域の課題の解決っていうのはやっぱりどうしても商業ベースになってしまうんですけど、基本的にビジネスって誰かのお悩み事の解決で、その代わりに、対価としてお金をもらうっていうことだと思うんですよね。なのでその、私が考えているのは、その地域に根ざしたビジネスをしたいという方を増やして、地域の課題をその、自分たちが解決していくっていうところを、こうそういった雰囲気だったり空気感を作っていくことが、課題解決にとっては必要だなというふうには思っているのと、その時に私も課題になってくるかなと思うのが、日々皆さん生活していると何か課題だなって思っても、思うことあると思うんですけど、結構それがそのまま流れてしまうことがあると思うんですね。それなんで流れてしまうかなと思うと、相談相手がいないからだと思うんですよ。そういう方々の、相談相手に、我々氷見もそれなれたらいいなと思っていますし、それを形にして地域の課題が一個一個解決できていけば、小さいかもしれないですけど地域は良くなるんではないかなというふうに思っています。
そうですよね。なんか相談相手がいないってその通りで、じゃあ相談相手がいたとして相談して、じゃあ最初のうちは実は答えくれるだろうと思いながら相談するんですけど、でも実際終わってみたら、なんか納得してるとこがあって、でもずっと自分が喋ってたみたいな、喋っててたまにポンポンと、アドバイスというか、なんか繋いでいただいてるような気がするんですね。そうすると気づいたらなんか自分の頭が整理されていて、それでなんか満足して帰っていくみたいな経験がね、これ経営に限らずですけど、いろんな場面であるような気がしますけど、そうやって、いろんなね、業種の皆さん方の問題解決相談相手に乗ってらっしゃる岡田さんですけれども、もし自分が今のコンサルじゃなくて何かの事業をやろうかなと思った時に、どういう事業をやってみたいというふうに思われますか？
富山来て思うのはですね、こんなに豊かな地域なのに、ちょっと課題として思ったのですね、ふるさと納税 の寄付の集める額が昨年ですか、最下位、
最下位ですよね。
で私来た時は46位だったんですよね。でもおかしいなと思ったんです。でふるさと納税っていう制度はもともとこうファンを作っていくための取り組みなのに、なんでもったいないんだと、ということは、これちゃんとやっていけばもっと富山の魅力を知ってもらえるようなファン作りっていうのができるんじゃないかというふうに思ってまして、それをやりたいなっていうのは思っているのと、もう一個課題があるのは、ふるさと納税って仕組みってですね、自治体がそれぞれやってるわけじゃなくて、中間に入っている事業者さんがいるんですけど、これがですね大体県外なんですね。
そうですね、分かります。
ふるさと納税は例えばですね、東京から寄付を集めて、その地域で活動水費に当てていくみたいなイメージなんですけど、それがなぜかまた東京に戻っていってしまうみたいな仕組みもあったり、
その仲介業者の皆さんがいわゆる東京なんで、そこに全部マージンを取っていくという。
そうですね、なぜだっていうふうに思うので、本来的には各地域にそういったサポートする機関が作っていけたらいいなとは思っていますね。
あとですね、ちょっと何か他のところで見たんですが、なんかアントレプレナー道場みたいなものも開かれてるということを聞いたんですが、どういった内容なんですかね？
これはですね、氷見市の、を中心とした、その新しく事業をやってみたい方々 の、 その、きっかけを作る取り組みになっていまして、一応ゴールがビジネスモデルを作っていこうというところです。ビジネスモデルを作るためには、例えばアイデアをどう見つけるんだっけっていうのもありますし、マーケティングとかデザインとかも学ぶ必要があるので、そういった機会を提供しながら皆さん の、 ビジネスモデルを一緒に考えていくっていうことを、アントレプレナー道場っていうので4年間ですかね、毎年やっています。
これはあれですか、その例えば私がこれを受けたいって話になると、はいはい、どのぐらいの期間で受けるの？
ですね、一応その、5ヶ月間のプログラムになっていまして、集まるのは、毎月1回なんですが、その、間の期間は学んだことを生かして皆さんの考えていることにをブラッシュアップしていくという時間に当てていただいています。
これ面白いですね。そこから成り立ったビジネスプランって実際あるんですか？
ありますね。ビジネスプランもその事業を作っていくっていうのもありますし、商品を作っていくというのもゴールにされている方もいるんですが、実際にこの、アントレプレナー道場に参加して新しい商品を作って、で我々それだけで やるのはなんか私たちらしくないなと思っているので、その後のテストマーケティングのお手伝いもさせていただいているんですね。例えば今さっき話があったふるさと納税、これを使ったテストマーケティングの支援だったり、今年1月に開催したの日本橋富山館というのが、はいはい、東京にですね、
富
山県のアンテナショップがあるんですけど、ここを借りてテストマーケティングの機会を作っていくみたいなこともお手伝いしたりしながら商品作りをして、今年商品として発売されている事業者さんもいたりしますし、今月にはですね、新しいお店をオープンされるという事業者さんもいたりします。はい、
まあ、それとですね、まあ、急に移住の話になっちゃいますけど、移住の大変さってどういったところにありますか？
ね、そうですよね、移住してきて一番こう心配していたのは、地域で受け入れていただけるかどうかっていうところだったんですよね。でこれが氷見の場合といいますか、私の場合は本当に氷見の皆さんに温かく受け入れていただいて、可愛がっていただいている印象があってですね、本当にありがたいなというふうに思っています。で一方でちょっとこう、これは大変だったなと思うのがですね雪ですね。
そこですか。
石川県に、ね、住んでたので、雪は大丈夫だろうという認識はしてたんですけど、2020年の6月に来てですね、1年目に大雪がありまして、
そうですよね、
これがですね3日3晩こう雪かきしたんですね。それするとこれ毎年続くと大変だぞというふうに思ったんですが、
そうですね、ま
あ、でも地域のおじいちゃんおばあちゃんたちみんな朝やってるんですよね。それ見るとちょっとこう文句言えないなということで頑張らないと。
いきなりのスタートが重すぎましたね、はい、多分 ね、
そうですね、
あの年は本当に我々住んでる人間にしても、はい、多分生まれて初めてぐらいのね一番重たい雪でしたから、はい、それではですね、今週は以上とさせていただきたいというふうに思っております。来週はですね全5回の5回目ということになりますけれども、よろしくお願いしたいと思います。本日のゲストは氷見市ビジネスサポートセンターセンター長岡田博樹さんでいらっしゃいました。岡田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お風呂の中でのぼせてまいりましたので、そろそろ上がらさせていただきます。アッティでした。